ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は我ら日本人の第一章の4番目ですね。誠実ということを日本流に、昨日話したんですけども、日本流に話すとですね、日本文明をよく知ってる方は、まあ、納得できるんですが、人間の知識って本当不思議でですね、日本文明のことを話しても日本文明をよく知らない人はちょっと違和感があるんですね。これは我々が小学校、中学校、高等学校と勉強してですね、なんとなく勉強の成績の悪いっていう人はですね、先入観が強い人が多いんですね。つまり、新しいことを学ぶときに、新しいことの勉強するものに対して今まで持っている知識を比較しちゃう人がいるんですね。新しい知識は新しい知識としてそのまま受け入れればいいんですけども、人間とはやっぱりそんなことでもないんで、すぐ自分が今まで覚えてることとか判断してることに対して比較をしてですね、そしていいとか悪いとか決めて、それであんまり大したことないなと思うと、それが頭に入らなくなるんですね。これはまあ、お子さんをお持ちの方はよくそういう点でお子さんを指導してあげてほしいんですけども、知識が頭に入るかどうかっていうのは、ちょうど頭の表面の皮でこう弾くような人がいるんですね。今まで自分がこう覚えてたこととか価値観だとかそういったものと違うと、もうその時点で弾いちゃうんですね。そうしますと、もちろん現在の自分が正しいと思ってることっていうのは、今まで自分の頭に入ってることですからね。人間さんは自分の頭に入ってることで良し悪しとか好き嫌いを判断します。で、従って、自分の頭に入っていることにこだわる人というのがいるんですね。私なんかその点は何でも覚えられたのはこだわりがなかったからでしょうね。こだわりがなかったので、どんなことでも嫌なことってあんまりなかったもんですから。あ、それはそういうふうなことなんですかとかね。それから、あ、そういうふうに考える人もいるんですかっていうような感じで、自分が考えていることと違うことをそのまま受け入れますとね、それが自分の知識になりますから。だからどんどんどんどん知識が増えていて成績が良くなったっていうのがまあ僕なんかの経験なんですね。で、私、昨日ですね、誠実の話しててですね、私にとっては誠実とか恩義とか慈愛っていうのが非常に大切で、まあそれさえ日本人が捨てなければね、やがていい日本が帰ってくるっていうふうに思うんですけども、そう思ってない人はどうなのかというふうに思いましてね、今日最近のヨーロッパの心理学の分析データを示してですね、どういう結果になったかってことと、どこが我々日本人と違うのかってことをちょっとお話ししようと思いました。ですね、こういう調査があるんですね。我々と非常に広範囲でちゃんとした実験でした。実験というか調査でしたけど、得をするのはどういう人かっていう、そういう調査なんですね。それで、英語にはギブアンドテイクってありますよね。ですからまあ、ギバーとかテイカーとか言ってましたね。ギバーっていうのは、どちらかというと、人に物を与える方ですね。物って言っても、実際は物じゃなくて、知識とか、考え方とか、愛情とか、まあ、そういった抽象的なものですけどね、それをギブする人。それから、どっちかって言ったら、もらいたい方ですね。テイカー、まあ、お金が欲しい。人を騙しても金を取る。まあこういうのはまあ一番のテイカーでしょうね。ギバーっていうのは自分が損しても相手にギブをするっていうのがギバーでしょうね。で、そういう人をこう分類してですね、その人の生涯がどうなったかっていう調査をして、分類して、それでどこがどういう生活をしたかということを調べたという、そういう論文でしたね。そして見ると、ギバーとテイカー、つまり、人に物を与える、物っていうかいろんなものを与えるっていうタイプの人と、人からなんかもらうとか取るとかそういう人と比べると、人生は、それはまあ当たり前かもしれませんが、ギバーの方が幸福な人が多い。テイカーは不幸な人が多い。で、まずそういう結果、大きく言えばそういう結果なんですね。で、これは当然で、まあそこでも当然だって言ってましたけども、自分が幸福になるかどうかっていうのは自分一人では決まらないわけですね。例えばお金で言えば人が自分にお金をくれることによって幸福になるし、それから好意とか愛情とかいう点では相手が自分に好意を示してくれたり愛情を示してくれたらいいですよね。それから病気になって助けてくれるとかそういうことも相手がそうしてくれれば幸福になりますよね。 っていうことは、人生が幸福になるっていうのは、お金にしても、いろんな世話にしても、愛情にしても、相手がくれる気にならなければ幸福になりませんよね、当然。っていうことは、相手はですね、自分に好意を持ってくれなきゃいけないわけですね、基本的には。で、好意を持つ人っていうと、それはやっぱり相手にとってはギバーなんですよ。要するに、自分にいろいろしてくれる。ね。いろいろしてくれるから、自分も相手に好意を持ってる。だから相手と取引をしたり、それでお金を渡したり、それからいろいろなお世話をね、お礼にしたり、それから好きになったりする。で、その人は、そのギバーの人は、幸福になるっていうわけですね。ところが、テイカーの人は、不幸な人が多いって言うんですね。生涯を通じて言えばですよ。一時人を騙してお金を取れば、その時は幸福でしょうね。ざまあ見ろと。騙しに引っかかりやがって100万円取ったぞとかこういうことになるんですね。だけどもその人はその相手から100万円なら100万円取るわけですから、騙して取るわけですから、相手はまあ深く恨みますよね。それから世話も全然してくれない、自分が困った時はなんか頼んでくるけども、こちらから頼んだって何もやってくれないなんてのは続くとね、やっぱりその人嫌になって何も便宜を図ってくれないし、まして愛情を持つとか、まあそういうこともないわけですね。そうするとやっぱりその人は、だんだんみんなが相手にしないでお金はくれないし、世話はしてくれないし、病気になっても世話してくれないし、それから、挙句の果ては愛してくれないというか嫌いになっちゃうということで、周りから人が去るということで、まあギバーは幸福になるけど、テイカーは不幸になるっていうのがまず第一の結論なんだ。ところがその研究はさらに進んでですね、ギバーを二つに分けてるんですね。本当に心からギバーの人っていうのと、自己犠牲的にギバーの人って二通りいるって言うんですね。つまり、本当に相手のことを考えて相手に何かしてあげる。ああ、それは病気で困っておられるからいいお医者さんを紹介しますよとかね。そういう形で、本当に相手のことを考えて、ギブしてあげる。まあ、お金に困ってるんだったらちょっと私の仕事を手伝えませんと。月に10万、20万になりますから、少しはあなた息が、つくんじゃないですかっていうようなことでやってくれる。そうすると、まあ、心からギバーの人ですね。人に与えたいと思ってる人。その人は幸福になる。ところが、自己犠牲的にギバーの人。つまり、俺は自己犠牲が好きなんだ。自分が自己犠牲になるっていうことに、まあ、快感を覚えるっていうかね、道徳的な満足を得られるとか思って相手にやる。そうすると相手は、やっぱそれがね、やっぱわかるんですね。なんとなく、相手は、自己犠牲をしてるから、満足してるから、自分にやってくれるんだってのはわかるんですね。ですから、それほどは好きになったりなんかしない。つまり、自己犠牲的ギバーっていうのはですね、自己犠牲的な感じで相手に何かやってあげるのは、結局自分が自己犠牲という満足感を得たいために相手に何かをするわけですから、自己犠牲的ギバーっていうのは、言ってみれば自分勝手、で、ちょっとそれはまあ自己犠牲ですから、そんなことも言えないんですが、まあだけど失礼なんですけども、だけど基本的にもっと考え詰めればね、そこではそう言ってました。自己犠牲的ギバーは少し不幸になるって言うんですね。だから一番幸福になるのは、もちろん本質的にギバーの人。相手のためを考え。それから自己犠牲的ギバーっていうのは、相手がもう悪い感じはしないけど、なんとなく鼻につくなっていう感じですかね。で、本人は自分がやって満足してますから、それが相手にも伝わりますよね。まあ世間的にも伝わる。で、テイカーはもちろん自分で取ろうとしてるわけですから、騙して人の金取ろうとかね、騙して地位を取ろうとか、まあそういうふうにしてるわけですから、それはちょっと幸福な人生は、送れないでしょうね。という説明を聞きましたっていうか、まあ読みました。それで私が思ったのはですね、やっぱりそれもね、全体としては得になるか損になるかなんですね。これやっぱりヨーロッパの研究でしたから、ヨーロッパっていうのは道徳観として得になるか損になるか、自己実現できるか自己が実現できないか、常に自己なんですよ。自己だから結局評価も、自分が結局得になるのか、自分が幸福になれば得である。自分が不幸になれば損であるという、損得感情なんですね。ですから、最後僕聞いててですね、あ、ちょっとこれ違うなと、日本と違うなと。日本はそれをもうちょっと超越してますね。結局自分が得になったか損になったかではない。 日本文明という点から見て、そうすべきだったかどうかということから考えなきゃいけないというのが、まあ、日本の考え方ですね。しかし、この日本の考え方っていうのは、ヨーロッパにもアメリカにも中国にも中東にも実はないんです。世界で得になるからいいことだ。得にならなかったら良くないんだっていう考えは日本にしかないんですね。これ武道でよく現れてますね。武道で格闘技なんかで、日本は礼儀正しいじゃないですか。どんなもんでも戦う畳の上に上がるときはちゃんとお辞儀をして、そしてもし勝っても負けても相手の戦ってくれた人の礼儀に反しないように、ちゃんと礼儀正しいですよね。これは野球のようにアメリカから来たものについても今大谷さんがね非常に評価されているように非常に礼儀正しいきちっとしてると、大谷はプレーだけが素晴らしいんじゃなくて人間としても素晴らしいなんて言ってますからね。だからおそらくはヨーロッパ文明、中国文明、中東文明には損得しか基準がないんで、でこの論文も損得で最後は判断してましたね。だから人に対してギバーである人は人にいいことをするんで自分が得になるというのが結論でしたね。だから僕はやっぱり結論のとこちょっと違うなっていうふうに思いました。でまあこの話はした方がですね、最初から西洋文明しかあんまり知らない人、人間は得になればいいんだ、損になれば損なんだというんじゃなくて、相手の得になることをすると自分が幸福になる、相手にそのことをやるとテイクすると相手は自分を嫌いなんで自分の人生が不幸になるっていうのが日本の考えなんですね。でそれは日本の場合いちいちそういう心理学テストをやるとかじゃなくて直感としてね、ていうか論理としてそうでしょ。だから論理がちゃんと分かってるってことですね。それでこういったことは日本文明全体に及んでるんですね。ですから私ちょっと心配になって、政治というのをもう少し現代流にっていうか西洋流に説明しておかないとですね、頭に入んない人がいるんじゃないかなと思うんですね。今日久しぶりにコメントをじっくり読んでみたらですね、やはりそういう頭の人が結構コメントしてるんですよ。いや、3人ぐらいしかいませんでした。3人ぐらいしかいませんでしたけど、得になる損になるっていうことだけを考えて、私のこのブログを読んでるなと思う人がおられましてね、ちょっとかわいそうというか残念な感じがしましたね。ちょっと飛び跳ねますけど、日本語というのを考えてみますとね、日本語っていうのは世界でこの前までほとんど評価されてなかったんですよ。非常に特殊な言語で、世界の言語とどこが繋がってるんだって一生懸命調べたけどなかなかないと。ポリネシアじゃないかとか、シベリアの方にあったんじゃないかっていう、若干野蛮な国っていうか文化程度の低い国と似てるじゃないかってズームやったんですね。だけどここ5年ぐらいでもうね、ヨーロッパ系の言語学者の日本語に対する評価はもうガラッと180度変わりました。現在はおそらくまだ学会の主力になってるかどうかちょっと微妙なところなんですけども、基本的には世界の言語で日本語が一番優れてる、段階として優れてるっていうんですね。言語の発達段階ってまずコミュニケーションなんです。自分が考えてることを相手に伝える、この伝えるっていうことだけをやるっていうのは典型的には英語ですね。 I open windows、 私は窓を何個かの窓を開けますと、こういうふうにね、自分がすることを相手に伝える、主語が大切で、それからやることが次で、何をやるかが最後に来るっていう、そういうやり方ですね。この方が優れてるって僕も学生時代ずいぶん習いましたよ。だけど今違いますね。日本語がなぜ私とか何とかっていう主語を使ってもいいし抜きますよね。それからさらに何をやるかっていう述語が次に来ないですよ。最後に来るんですね。それで途中がいっぱいあるんですね。この組み立てを調べたら、まず第一に日本語は自分がこうやるんだ、俺はこうなんだ、俺はこれがしたいんだって言っちゃいけないわけで、社会はですね。社会はそうじゃなくてギバーじゃなくちゃいけませんからね。相手に与えることが先ですから。そうするとコミュニケーションを果たすというときに、相手に与えることは何かあったら、まず相手には状況を教える。まず私はこういうとこにいてこんな風な気分なんですよということを最初に教える。そしたら相手がそれがわかる。これがコミュニケーションの第二段階だ。英語はだからくだらない。英語よりか素晴らしいのはまず状況説明なんだ。 あ、だから日本語は述語。今部屋にいましてね、部屋が暑くてって言うと、相手が部屋の中にいて、部屋が暑くて少し、苦しいんだなってことはわかる。そういう状況説明、つまり自分と相手が同じ概念っていうか考え方っていうかね、同じ状況を共有して、そして私が何をやりたいと思ってるかっていうことを最後に述語として言うと。これはね、言語の発達第二段階。つまり、私が何をやりたいかっていうことを相手が聞きたいかどうかわからないんですね。相手が知りたいのは、相手がどういう状況にあるかっていうのを先知りたい。だから日本語のような順序がいいっていうんで、これはコミュニケーションの第二段階に上った言語ということで、最近では英語よりか日本語の方がずっと上に 地位が上がりましたね。それからさらに第三段階は、今度は、そういう事実じゃなくて、事実の後ろにもう一個ある人間の心の動きとか、感情だとか、そういうのを事実を伝えながら伝えるということになりますね。そうしますと、敬語の使い方だから、敬語を発達するわけですね。相手を尊敬している時と尊敬してない人という言い方が変わる。それからもう一つは、何て言うんですか、音とかね。例えば、セミの音とか、風の吹く音とか。そういった音だとか、そういう状況を生々しく表現する。日本語はすごく多いですよね。まあ、普通の英語族なんか、英語の社会の人はですね、スズムシの鳴き声とコオロギの鳴き声とは区別できませんね。それはどうしてかって言ったら、細かく自然のこと、風の吹き方のこと、気分のこと、自分が嫌な風にいるか楽しいのか、それを言葉を喋りながら相手に伝える。これができるんですね、日本語の場合は。そうすると、英語を聞くと、相手が何をしたいってことだけはっきりわかる。だけど、日本語を聞くと、まず相手が何をしたいのか、その前に状況を、相手の取り巻かれている状況がわかる。これが述語ですね。それからさらに話している途中に、相手の気分、楽しい気分なのか悲しいのか、それともどういうことを自分に伝えたいのかっていう心がわかる。そして最後の、だから私はこうしたいっていうのが出てくるっていうことですね。ですから日本の言葉、日本語っていうのは最近非常に高く評価されておりまして、まあ、今、言語構造学なんかではですね、一番日本語が言語として発達してんじゃないか。いっぺんに、その人がしたい事実と状況と感情を一緒に全部表現してるということでですね、高く評価されております。で、そういう日本語を使いながら私がこの、我ら日本人の説明しますと、単に誠実っていうのはもちろん得になるか損になるかっていうんじゃないんですね、説明の仕方は。私は日本語ですから、まず状況が、日本文明の状況の説明があって、それに対する私の感情が少し入るんですね、やっぱり。私はビバリークラブの人にこういうことを伝えたいというのが入るわけですね。そして結論が出てくるっていうことなので、まあ、英語とかそういうんだったら、ちょっと日本語はまどろっこしいってことになるし、ヨーロッパの言語学者とかそういう人の研究してる論文を読みますとね、非常にいいと。これはものすごく発達した言語であると。すべて人間対人間ですね。感情を持つ。そういうことの人間対人間の言語としては最も優れていると。まあ、いうふうに、言われてますね。それとともに、ちょっとこれは、後でまた話しますけど、家族もそうなんですね。家族っていうのは日本は大切にするわけです。まあ私がいつも言ってるように、戸籍っていうのがあるのは世界で7カ国、200カ国のうちの7カ国じゃないです。それもほとんど発祥は日本ですね。戸籍が大切な、おじいちゃんおばあちゃんがいて、お父さんお母さんがいて、自分がいて、自分の子供いるかどうか別にして、子供がいて、孫がいるという、そのつながりで私がいるってことになりますね。ですから、日本は戸籍見たらお父さんお母さんもわかるし、結婚してるかどうかもわかる。もちろんね、子供がいるかどうかもわかる。わかるかいいかどうか別にしまして、それが文明っていうもんなんですね。それはどうしてかって言ったら、自分が今生きていたい。死にたくないっていうのは、自分に命を与えてくれたお父さんお母さんを感謝してるからこそ、自分の命が大切だってことになるわけですね。子供についてもそうですね。これ、親と子供については非対称の物理現象なんですね。まあこういったものはあるんで、ちょっと説明が難しいんですけども、親がいない人間はいない。だけど子供がいない人間はいくらでもいる。 こういった非対称現象の時にどう考えるかっていうのは、ちょっと後でもう一回学問的にもきちっと話しますが、そういった家族の中の自分っていうことですね。ですから、個人主義のアメリカとかそういう中国なんかと違って、常に親子の関係っていうのはある。死ぬまで親子なんですね、日本の場合は。しかし、アメリカなんかの場合、18歳になったら個人対個人ですから、完全に分かれるわけですね。まあそういった社会もありますんで、この誠実というのが、どういう範囲を持って言ってるかということについては、やはり日本文明を分かるだけでも大変だし、それからヨーロッパ、中国、中東の文明が強く影響してる人はですね、少しやっぱり引いて、考えた方がいいんではないかというふうに思いまして、今日誠実の2というのを付け加えました。